大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Culture Seminar. My name is Masaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Okay, I guess we're talking about college life in general, and what's the topic for today?
Well, you know, last time we were talking about job hunting, and I mentioned that it's very important in the U.S. for students to have some kind of experience before they apply for a full-time job to take after graduation. Now, how do they get this experience? Well, there are a number of ways to do this, but one of the popular ways is to do an internship or a co-op. Now, you may have heard internship before, but a co-op is short for cooperative education, and it's similar to an internship, but there are some differences. So internships and co-ops, they both offer students the chance to experience work in their chosen field. But internships are often, but not always, unpaid, and students need to do some sort of project or paper and for which they earn university credit after doing the internship. But co-ops, on the other hand, are paid, but they usually don't involve earning credit. The main focus is on gaining work experience in the chosen field of the student. So you find a lot of engineering students doing co-ops. And for both internships and co-ops, you can do them during the summer, or sometimes students will take a semester off. You know, for the fall semester, instead of taking classes, they'll go and work at a company or an organization for that semester to get experience. So, of course, sometimes this extends graduation a little bit, too. Now, if a co-op or an internship goes well, the student may have a chance to join that organization full-time upon graduation. And one of my friends in university did a summer co-op at a major accounting firm during the summer before her senior year, and she was offered a full-time position as a result. So she was able to relax through her senior year, knowing that she had a full-time job waiting for her. Now, at my previous company, which is a Japanese manufacturer, we had an international internship program, and we accepted interns from many different countries. Though on the whole, it was a really good opportunity for both the student and the department to which they were assigned, there were challenges. Most of the interns had limited Japanese skills, and because of concerns for confidentiality, the departments really couldn't give them big projects to work on. But the students were eager to contribute, and it was a good chance for the full-time employees also to experience working in an intercultural situation.
さてですね、アメリカの学生の場合、就職をする前にですね、少しその自分が勤めようとする業界について働いた経験があるっていうのが、これが望ましいということになるんですが、それじゃあその経験はどうやって積むんだと。その方法がアメリカでは一般的に2通りあるんだという話です。日本でも最近ですね、だんだん広まってきたというか浸透し始めているインターンシップと呼ばれるものですね。インターンシップ、日本語ではインターンと長めに言いますが、英語ではインターン、あんまり長くしないでインターンシップ。これはもうお分かりかと思いますが、これは大学の、まあ一般的にカリキュラムの中に入っているもので、従ってインターンシップにある企業に行ってくると、それでレポートを書いたり研究をしたりするということによって4クレディッツと言ってますね、4単位もらえるわけですね。日本の大学でも最近はですね、様々な企業と協力してこのインターンシップを行う大学、そして受け入れる企業が増えてきているというわけですよね。大変ありがたいことだと思いますが、もう一つ、日本にない、少なくとも私はまだ聞いていないですね、アメリカの大学で行われている方法はコーアップと言います。これはコーアパティブエデュケーションというのを縮めて、コーアパティブっていうのは、まあ、協力的なという意味ですね。コーアポレーションっていうのは協力ってことです。で、このコーアパティブエデュケーション、縮めてコーアップというんですね。よく日本の大きな大学に入っている購買部、生協って言ってますよね、生協。あれはCOOP と書いてコーアップと。ね。日本ではコープと言ってるかもしれません。アメリカでは、あるいは英語の発音でコーアップと言います。これは協力という意味のコーアポレーションもコーポレーションではありません。下手をすると企業という意味になりかねませんから、発音注意したいですね。コーアポレーションという感じです。コーアップですね。で、これは 中身はですね、そんなに変わらないかもしれませんが、実は、ペイドかアンペイドかっていう非常に大きな違いがありますね。つまり、通常インターンシップでは、給料が支払われることはむしろ少ないわけです。しかし、コーアップの場合には、給料が支払われる、ペイドっていうところが違うんですね。したがって理工系の学生なんかはよくですね、そういう系列の会社にコーアップで行ってちゃんとお金もらって働くと。まあ夏休みずっとやる場合や、それから1学期、セメスター、ね、ワンホールセメスター、全部学期中やって、それでまあ卒業を若干遅らせてもいいという学生もいるようです。まあ、これはですね、それによってで、実際そのインターンシップやコーアップで行った会社からですね、どうだ君、このまま我が社にフルタイムで勤めてくれというふうな段取りになることもあって、そういう可能性もあるから、まあ当然人気があるわけですけれどもね。実はスーザンさんがですね、勤めていた日本の企業、この日本の企業にはですね、インターナショナルインターンシップみたいな制度があって、で海外からですねインターンシップの人たちをたくさん受け入れていたようですね。そういう企業も日本企業の中に増えていっているのではないんでしょうか。 All right, let's go on to the phrases of the week.
Okay, so we are still looking at pairs in phrases. And the first one I'd like to look at is night and day. Now, I've often said that you have to use these in a particular order, but in this case, if you look at the, I guess, the literal meaning, night and day, you can also say day and night when you're just talking about things that happen at night or during the day. However, there is another meaning to this, and you must use the order night and day. What it means is it's you're talking about two completely different things that are as different as night and day. So, for example, They may be sisters, but they're like night and day.
さあ、最初のですね、ペアは night and day。このところは2つの語を and か or で結んで組み合わせて使うっていう、そういう表現を取り上げているわけですが、night and day。2つの意味と用法を、紹介してくれましたよね。つまり、文字通り夜も昼も。これはまあ、ひっくり返して使うことも可能です。day and night。24時間。昼も夜も。ということであります。そういう意味ともう一つは、night and day という順序でしか使わない。それはですね、まあ、白と黒。全く対照的な二つの異なった。というような意味で使う場合。これはもう night and day と決まってるんですね。これ両方をですね、ぜひ使えるようにしたいですよね。
Okay, the next phrase is pros and cons. And pros and cons, this is a very common pairing. It means reasons for something or reasons against something. So, for example, making a list of pros and cons will help you with your decision.
さあ、これはね、大変便利でよく使う表現ですから、ぜひ覚えていただきたいですよね。pro を、複数形にして S くっつけて pros and con, c-o-n ですね。これに S つけて、やはり複数形にして cons, pros and cons と組み合わせて使います。日本語ではよく賛否両論というふうに、訳しています、いろんな問題についてですね、賛成、肯定、そして反対、否定、両方あるんだということですよね。
So、making a list of pros and cons will help you with your decision. The next pairing is up and coming.Now, up and coming can be used to describe people or sometimes groups or organizations or companies. But if you describe a person as up and coming, that means someone who is relatively young or perhaps new to a company, but they are succeeding and they're doing it very quickly. So, for example, she is one of the up and coming young executives in the sales division.
Up. これはまあいいですね。And coming.面白い組み合わせですよね。up と coming を組み合わせて使う表現で up and coming。企業等がですね、up and coming だという言い方もできなくはないが、人間が up and coming だという例文よく耳にすることも目にすることも多いですね。これはある人がですね、非常に有望である。彼はね、up and coming だよというと、まあ将来有望で、お、もしかすると重役になるんじゃないのと。 いう感じ。それがアップアンカミングでありますね。
Okay, so once again, she is one of the up-and-coming young executives in the sales division. And finally, we have thick and thin. Now, thick and thin usually refers to situations where you have a good situation or a bad situation, good times and bad times. So, for example, she is my best friend, standing by me through thick and thin.
そうですよね。これ面白い表現ですよね。熱い、濃いという意味の thick。T-H-I-C-K, thick ですね。それから逆に薄いという意味の thin。これを組み合わせて厚いと薄いっていうんですけどね。実は意味としては、今スーザンさんが言ったようにですね、good times and bad times。いい時も悪い時もね。実はこの through thick and thin という言い方は、doesn't that ring a bell? You don't recall anything?
Thick and thin?
Yeah, through thick and thin.
Sounds similar to perhaps like wedding vows,
exactly.
That kind of thing.
Exactly.
In sickness and in health. There are a lot of those pairings in that.
まあ、ちょっともう新婚をですね、もうそろそろ過ぎたっていう感じなのかもしれませんが、これで思い出しませんかと申し上げたのはですね、結婚式の誓いの言葉の中に似たようなフレーズがよく使われます。それはまあ、要するに僕はあんまりですね、もう覚えておりませんけれども、止める時も、貧しい時も、とかね、元気な時も、病気の時も、どういう時であっても、お互いに助け合って生きていくことを誓いますかっていうのはね、まあ、そういう趣旨の誓いの言葉の中に使われるフレーズなんですけど、Through thick and thin っていう表現で覚えておくといいですね。もう一度聞いてみましょう。
She is my best friend, standing by me through thick and thin.
ね。Standing by me through thick and thin. いい表現ですよね。Stand by me 思い出しますよ、あれね。ってなわけで、これは最後にいい表現で締めくくったなっていう感じで、ぜひこれを今日はですね、2、3回言って覚えていただきたい。ね、Stand by me through thick and thin. いいですね。というわけで、I'll see you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナー。
Sponsored by Olympus.
クロスカルチャルセミナーをお聞きの皆さん、いつもありがとうございます。皆さんはどうやって語学学習をしていますか？ラジオ講座などで勉強している方もたくさんいらっしゃると思いますが、いつも聞いているラジオ番組が聞けないこともあるでしょう。そんな時の強い味方がオリンパスのラジオサーバー VJ10 です。ハードディスク付きラジオレコーダーで最大約2500時間も録音できるんです。1日24時間、それでいくと何日録音しっぱなしでいいのみたいなね。AM、FM チューナーにステレオスピーカー付きですよ。20件の番組予約も OK。 録音した番組の早聞き遅聞きやリピート再生も可能で、語学学習にドンピシャリ。すごいなこれは。しかも早聞き遅聞き再生は2倍速から 0.5 倍速までの9段階に対応。パソコンとの接続も OK なので、ポッドキャスト番組はもちろん音楽もダウンロードして聞くことができますよ。ラジオサーバー VJ10 はオリンパスのオンラインショップか三省堂書店でお買い求めいただけます。詳しくはvoicetrek.jp にアクセス。さあ、これであなたの語学学習もきっと変わりますよ。